2月9日土曜日、4時になりました。皆さん、
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。
この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと、私たちメディア局が毎週お送りする番組です。
うん。今日の放送は、ゆうこと、
せいやと、
あいちゃんと、
なっちゃんと、
はるきで、
お送りします。いやー、2週間経って、2月9日の放送ということなんですけれども、なんと今回はテスト期間ということで収録なんですね。
はい。
先々週の放送が終わった後にこの収録をしているんですけれども、うん、外が暗くなってしまってついこんばんはと
言ってしまいましたね
、はい、なんですけれども、まあ収録でも生放送の時と変わりなく元気いっぱい1時間お話ししていきたいと思っておりますので、また1時間よろしくお願いいたします。この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
彩り大通通信。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先は、ファックス番号 011-723-7775、011-723-7775。 E メールアドレスは、813@sapporomura.jp、813@sapporomura.jp です。件名に、彩りと入れて送ってくださいね。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝われば大丈夫ですよ。さあ、そして2月からメッセージテーマが変わりました。今回のメッセージテーマはバレンタインについて、思い出だったりレシピだったりを教えてください。メンバー一同心からお待ちしております。さあ、そんな感じで早速メッセージテーマトークしたいと思います。今回バレンタインのお話ということで、季節の行事に積極的なメディア局の皆さんは何かかんか思い出だったりね、今年のバレンタインこんなことしたいなっていうのがあるんじゃないかと思います。ある？唐突に。まだ何も計画立ててないかな。何せまだ収録した今は1月ですからね、バレンタインまだまだ先のような気がしてしまうかもしれません。でも思い出とかない？小学校とか中学校の時にさ、はい、あの女の子は友チョコ交換したりしませんでしたか？
あ、しましたね。
これ多分なんだろうな、最近の風潮ですよね。昔はきっとなかったんじゃないかなと思います。
した？僕が小学校の時ってもう6年前になるんですけど、
はい、ああ、そうですね、
中学校入ってからそういうのがあって、でなんかこう生徒指導の先生がお前らチョコ持ってくるなよと、友チョコも禁止だからねっていうお話が始まったのが中学校ぐらいで、小学校の時って友チョコっていう言葉すら僕は知らなかったですね。
ああ、でも私の学校も禁止されてたのかな、それともなんか2月14日だけは学校では食べなければいいよっていう感じでなんかもう黙認されてたような感じで、結構学校の先生にも渡したりしてましたね。なっちゃんは？お、せいやは？
僕の中学校だった場合は、まあ担任の先生が見なかったことにするって言って、
うん、あー、心広いね。でも多分本当は持ってっちゃダメじゃん、
はい、
お菓子とかチョコレートとか、ね、だからその場で食べちゃったりだとか、なんだろうな、うん、市販のね買ってきたチョコレートのゴミとかをゴミ箱に捨てちゃうと、ほらよくあった学年集会みたいのになっちゃうんだよ。だからそういうところはきちんと守ってね、
はい、
バレンタインを楽しんでほしいな、小学生中学生には。小学校の時は何もうるさく言われなかったので、うん、うるさくって言っちゃった、何も特に言われなかったのでね、結構交換したりして、私合唱団に入っていたんですよ、
うんうん、
女の子がたくさんいるところに。で、女の子同士ですごくチョコを交換し合ったりしていて、30個とか作ってたんですよね。
結構多いですね。
そうそうそうそう、30個作って34個もらったりして、 もう結構大変でした。ごめん、30個もったわ、20個くらいだわ20個くらい。でも本当にたくさんもらって交換して、会う人会う人に作ったクッキーとかチョコを配ったりしてましたね、う
ん
う
ん
う
ん、今これ3人女の子いますけど、今まで過去に1回でも、はい、まあ、友チョコを含めチョコレートあげたりもらったりした人は、
はい、あげたことももらったことも
ありますね、
うん、女の子からもらったこともありますし、うん、ただ本命チョコはね作ったことないですね、
うん、僕すごい小学校の時とかあって、こうすごいイメージってあるじゃないですか、いろんなものに、
はい、
バレンタインデーって恋人の日だから、
あ、
大人になったらチョコレートがもらえるんだとか、
うんうんうん、
ま、思ったら、うん、まあ、高校生になってみたらギリチョコももらえるかもらえないかみたいな、うん、もらったことある？なんかギリチョコも含めて、
小学校6年間と中学校3年間で今まで1回しかないんですよ、うん、しかも
1回あるの、
まあ、ギリチョコ含めて、ま、でそのチョコレートにメッセージが入ってたんですけど、ギリチョコ以上本チョコ未満っていう謎のメッセージだけ書いてあって、
何それ甘酸っぱい。
それが今まで学生時代でもらったたった一つだけですね。
何その素敵な思い出。想像してたのと全然違う話が、
ね、僕小中学校でもらったギリチョコも含めたらお母さんとおばあちゃんからもらった 2,3 個だけ。
ああ、でも家族には作りますね。
家族はまあもらうんですけど、
ね、いやでもせいやくんはものすごく可愛らしいルックスをしているんですよ、ね、なんかレイくんがイケメン担当だったらせいやは可愛い担当みたいな。
レイくんはどっちかというとハンサムって感じ、ね、で、うん、セアはどっちかというとこうジャニーズとかにいるような、まあ、日本で言われるイケメンっていう、
なんかパッチリ二重で鼻がスッとしてて、ね、そうそうそう、本当もうセイヤくんの顔を撮ってアップロードしたいレベルなんですよね。いやもしかしたら今年のバレンタインもセイヤくんは何かイベントが起こるかもしれないので、
ね
ね、
もうどうなんでしょうね
差し支えなければ報告をお願いいたします、はい、そんな感じでねバレンタインのお話思ってたより盛り上がった
ね
一段落させていただきます。またバレンタインが終わったらメディア局こんなことしたよみたいのもお知らせします。楽しみに待っててください。
いろどり大通り通信。
あの入学選抜試験の時期ということで、大通高校の入試のシステムの説明をさせていただきたいと思います。今回入試の担当の羽沢先生という方にせいやが取材に行ってきてくれたので、はい、うん、せいやくんよろしくお願いします。
はい、それでは取材してきた内容、はい、ですね、まず自己推薦入学、
うん、
というのが3日後、2月12日にあります、
うん、
これは、作文と面接があって、
うんうん、そうそう、
はい、まあ午前部が30名程度、午後部が30名程度、うん、そして夜間部は50名程度ということで、
うん、
はい、そしてまあこれはまだ先の話になるんですけども、3月5日と3月6日に、まあ、一般入学者選抜というのがありまして、うん、まあこれはうんと、まあ、5教科の公立高校学力検査というのと、うんうんうんうん、あと面接もこちらあります。
これはあれですよね、あの一般入試の方は他の学校の入試と同じような感じですよね、はいはい、一つ特殊なのがどっちかっていうと自己推薦の、
そうですね、
はい、もしあの自己推薦の方で、不合格になってしまっても一般の方で受験することができるのが、
そうそうそう、はい、特徴だよね。
そうですね。
多分もう受験生の皆さんはね、もうだいぶ前に出願期間終わっているので分かっていると思いますが、うんうんうん、一応おさらいしていくと、自己推薦入試ということで、一般的な推薦入試というと学校長推薦、
そうそうそう、うん、学校からの推薦が必要
なんですけれども、大通高校の推薦入試の場合は自己推薦入試ということで、自分が自分自身をお勧めする、うん、推薦して、入学試験を受けるということで、これはそうですね、あの例えば学校と違って自分がこれ受けたいと思ったら、それは書類を出せば受けれるっていう、うん、そういう入試ですね、
は
い、
あれですよね、中学卒業した後の方でも自己推薦は受けることができて、うんうん、普通の学校推薦だと、あの中学卒業して、まあ、ストレートで高校に入るっていう 方じゃないとできないような気がするんですけど、自己推薦の場合はちょっと違って、自分のセールスポイントだったり、高校こういう理由で踊り高校に入学したいんですっていう熱い気持ちを伝えれば、学校に入れる、
ね、その後の一般入試で行われる学力よりも、学力もあれだけれども僕はここが優れてるんです、あなたの高校に入ってこういうことがしたいんですっていう、こう熱い気持ちがある人たちは、ぜひぜひこれを受けて入ってみるといいんじゃないかなっていう入試ですね、
そんな感じで、
はい、
で一般の方はさっきも言った通り一律の他の学校と同じ入試日、ね、はい、ちなみに自己推薦の時の作文があるんですよね、はい、その作文も毎回テーマがありまして、そのテーマに沿ったことと、まあこれ言うとなんかちょっと入試のポイントみたいになるような気がするんですけど塾の先生みたいになる気がするんですけど、それに沿って自分の意見みたいのを書いて出すっていう、で毎年テーマが違うんですよ ね、
あくまでこれ僕が入ってきた後輩とか先輩に聞いてきた話なんですけれども、僕の年は、僕も一応自己推薦入試は受けたんですけれど、平成22年度は思いやりっていうのがテーマでした、で今ここであれ自己推薦入試で入った人、
はい、
あなっちゃんとせいやくん、
はい、
なっちゃんの年23年、2年前か、
2年前です、ね、
つながり、そしてせいやくんの年、去年は幸せというテーマが与えられまして、はい、これに沿って自由に作文を書いてくださいと、残念ながら僕らは採点してる先生ではないので、どこがポイントでどこを見てるかっていうのは分からないんですが、僕らも受けた身としてはこういう風なことが出たんだよっていうことで、
はい、
ですね、聞いてみたらなんかテーマってあんまりつながりないんですよね、
そう、
ない、
だから
しかも漠然としている、ね、
だからこう先輩方からのアドバイスとしては、こうたくさん本とか読んで知識を蓄えて、いろいろ文章を書く練習をしておくといいよっていうことしか言えないぐらいの、本当になんかなんていうんですか、人の個性が見れるテストでもあるのかなっていう感じですね、
あと私は残念ながら自己推薦を受けて落ちて一般入試で入学したので参考にはならないと思うんですけれども、自分の意思、意見、気持ちをちゃんと固めておく、例えば思いやりでも幸せでもつながりでも、きっと自分の意思にちょっとかぶさるところというか重なるところがあると思うんですよ、そことつなげて、いや私はこれこれこういう思いでっていう熱い思いを文章にするわけじゃないですか、なので出てきたテーマで書くっていうよりは、自分の思いもきちんとちゃんと心に持っておくと強みになるんじゃないかなと思います、自分でちょっと今まともなこと言ったなって思うんですけど、そんな感じですね。
これが半分の、作文の方で、もう片方面接ということで、
ありましたね、面接、
これ他の年はどうか分からないですけど、僕は一応自己推薦入試を受けて落ちて一般入試で入ったんですけれども、どちらも僕の時は、試験官の先生が2人いらっしゃいまして、そこにこう順番に入っていって面接をするっていう感じでしたね。これはなんかまあ聞かれる内容とかって、僕は中学校で練習した内容とかっていう感じだったので、あまり特別にこれがすごく特別だったという思い出はないんですけれども、それでも本当に緊張しちゃいまして自己推薦入試の時なんか本当に緊張して
聞いたことある話だ、ね、
思考が止まっちゃうんですよ。これ皆さん練習しとくべきです、人前で話すのってすごく難しいじゃないですか、でそれが知らない人の前で、しかもこう密室というか限られた空間で、しかも自分を見る試験官っていう相手、
評価されてるわけですから、
ね、こればかりはね、一発勝負で行く人はいけるんでしょうけど、なかなか心の準備ができてないと自分が話したいことも話せなくなるっていうので、ね、3日後入試を受ける方々は本当に頑張って、残りまだね、3日あるから、勉強と違ってここはね、練習まだ全然できるから、
本当意思を固めておくっていうのが大切なんじゃないかなと思います、私もそうですね、落ちたので参考になるかはわからないんですけど、緊張そんなにしないよっていう人もいると思うんですよ。私もどっちかっていうとステージの上だったり、こうやってマイクの前だったりで話すと全然緊張しないんですよね。でバイトの面接とか学校の面接とかもそんなに緊張せずにスラスラ、まあ あることないことって言ったらちょっとおかしいですけど、思ったことだったり聞かれたことに対して答えられるんですよ。なんですけど、それでもやっぱり高校生活がかかってるって思うと、ある程度の緊張はします。なので話すのが得意だとかそういう人もやっぱり中学の先生だったり親に付き合ってもらって面接の練習はした方がいいと思います。うん、後悔しないためにも、
うん、
そうだね、そんな感じです。この後曲を挟んだ後にも、曲を挟んだ後にはここにいるメンバーの入試の思い出を話したいと思うので、ぜひ曲の後もお付き合いくださいね。
はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp、 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝われば大丈夫です。さあ、そして今回のメッセージテーマはバレンタインについて、チョコレートのレシピだったり思い出だったりを教えてください。待ってます。さあ、そしてここからはさっきの入試の説明に引き続き、ここにいるあいみちゃん、なっちゃん、はるき先輩、ゆうこの入試の思い出をお話ししたいと思います。残念ながら今回せいやくんは用事があるのでね、早退してしまったんですけれども、はい、せいやくんからも一つ思い出というか、思い出じゃないな、一、
まあ、
つ
入試の時のお話、
そう、お話を、出来事を聞いているので、そんなことも交えながらトークしていきたいなと思います。じゃあまず印象的な思い出ある方いますか。
はい、はい、
はるき先輩、
まあ、さっきも話があったんですけど、自己推薦入試、
はい、
すごく面接緊張したんですよね。
うんうんうんうん、
本当に緊張していまして、何を喋ったかもちょっとあやふやなぐらいのあれだったんですけれども、入学してから担任になった先生が自己推薦入試の時の面接官だったということで、お話聞きまして、そしたら顔が真っ青で倒れるかと思って心配しながら面接してたそれぐらい緊張してたのかとか、自分でってあまりよくわからないじゃないですか。
そうですね。
そう、それで
顔色とか、
ね、後から言われて、そんなに緊張してたのかと思いつつ、まあ、その緊張 の、 自己推薦入試の後、一般入試の面接だったので、一般入試の面接の方は僕自身としてもそれほど緊張はしなかったかなっていうイメージでしたね。
うん、まあ、もう一度面接を経験してますからね。うんうん、ただ私はそうですね、面接自己推薦の時はものすごく緊張しましたね。結構学校だったり親には強がって、いや、そんな緊張しなかったよとかって言ってたんですけど、結局のところそれで一度自己推薦落ちまして、一般入試を受けるにあたって、あ、これあれで落ちるんだ、あれがダメだったんだと思って、何がダメか分かんないけど、とりあえずもうちょっと自分のことをアピールしてみよう、セールスポイントをしてみようと思いまして、その3年間続けていた放送局のことだったり、あとはなんだろうな、メディア局のことも話したんですよね。こうこうこういうものがあって、ね、そう、ラジオとかがあるのを知っているんですって、ぜひそれになんだろう、携わって踊り高校のことを少しずつできたばっかりの踊り高校を変えていきたいですなんてでかいこと言ったら受かりました。
で、まあ、これ毎年違うかもしれませんし、面接官の先生によって違うかもしれないんですけれども、僕は面接の時にやっぱり高校に入ってからどういう風に過ごしたいですか、もちろん勉強はそうなんですけど、勉強以外でどういう風なことをしたいですかっていうことで、やっぱりそこでメディア局っていう、まあ、僕も放送局っていう風に中学校の時やってたので、それの延長としてメディア局に興味がありますって、入ったらぜひその活動に参加してみたいですっていうお話をしましたね。
そうですね、思い返せば質問って全然覚えてないんですけど、 そういえば聞かれたような気ますね、う
ん、私は結構覚えてますよ。
え、何何何何聞かれたっけ。
私あの自己推薦の時の方が結構詳しい質問が多くて、
うん、自己推薦ってやっぱりそういう、はい、なんていうんだろうね、 これからのやる気っていうのを、はい、今までの学力よりもこれからのやる気を重視しますっていう受験なので、はい、そうですね、そういうところで見るのかな。
まだなんかあの開校して何年かしか経ってないので、うんうん、あの生徒がこの学校を作り上げるみたいな感じで、うんうんうん、なんかあなたがもしこの高校に入ったらあのどう変えたいですかとか、どのような
活動、
うん、
言われた言われた、
思い出しました、
思い出してきた、
はい、よかったです、うん、はい、そういった感じで聞かれましたね。一般の時ではそういう質問は全くなかったです、
うんうんうん、そうですね、はい、じゃあ多分私も聞かれたのは自己推薦の時だったのかな。
多分そうだと思いますね。
でもなんか面接官の先生にありがとうございましたって、これ私の話ではないんですけど、
はい、
ありがとうございましたって言われた後にもう一ついいですかって言って、私どうしても大通高校に入りたいんですって、他にあのなんか入学したい学校もないし、大通高校に入ってあのなんだろうな、アルバイトもたくさんしたいし、好きな服も着たいしって熱論した子が友達にいて、
はい、
それで受かったそうですよ。もうありがとうございますって言われた後に、もう一度もう一ついいですかってそれはちょっと笑ったんですけど、それくらいの熱意があってもいいんじゃないかなって思いますね。
やっぱり、うんうんうんうん、ただ漠然と、多分みんな中学校の時って、うん、ただ漠然とみんな高校に行く、だから自分も高校に行くっていう人たくさんいると思うんですよ、
うん、
僕も今高校3年生ですけど、やっぱり周りがみんなそういう風になったっていうのを3年前も感じてまして、で今も周りの友達がみんな大学だったりっていうところに進学してる、もしくは就職してる、だから自分も何かしなきゃっていう風に動かされてるところはあるんですけれども、やっぱりそういう漠然としただけで入ってからってやる気がないとって何もできないじゃないですか。
そうなんですよね。
だからやっぱり漠然とただ高校にみんな行けっていうから、お母さんお父さん保護者が言うから先生が言うからっていうのよりも、やっぱり自分がやりたいことをやるために高校に行くっていう風な熱意があると、入ってからも楽しめるんじゃないかなっていう、で多分先生方もそういうところを見て決めてる先生もいるんじゃないかなと、まあ、あくまで僕の意見なので実際はどうか分かりませんけれども、そういう風に僕は考えているのでね、受験生の皆さんもそういうところをもしまだ見つけてない人がいれば見つけて、それをぜひアピールしてほしいですよね。
そうですね。とりあえず何回も言うんですけど、アピールです。
アピール
押すことです。
そう、
面接官の先生にきっと眼鏡をかけたカチッとしたスーツを着た先生が、まあ私たちからしたら見知った先生なんですけど全然知らない大人が2人とかいて、しかも密室で、次何々さんだか何番だかどうぞって言われて入っていくと思うんですよ。もう入るところから勝負です。
もう全く知らない先生だから、
そうそうそうそうそう、
アピールしないと自分が何考えてるかっていうのは絶対伝わらないから、本当に、うんうん、ね、一発勝負ってわけではないですけれども、本当にそれ重要なところで、自分が言いたいこと伝えたいことっていうのは伝えるためには言わないと、アピールしないといけないっていう、これは面接では重要だなって僕らが受けてきた感想ですね。
そうですね。だからもう一ついいですかっていうぐらいの推しがあってもいいと思います。なのでみんな頑張ってくださいね、ゆくゆく後輩になる皆さん。あとこれを聞いてもう大人の方や、
うんうん、
普通にただなんとなく聞いてくださった方も、あ、そういう高校なんだな、そういうもんだな、そういうもんなんだなって、こういうことを考えてる私たちがラジオで話してるんだなって思ってくださって、うんうん、もし何か一言でも思うことがあったり、これは違うよとか、そうだなって共感してくれる部分、何か少しでもいいので、もし思ったことがあったら気軽にメッセージ送ってください。待ってます。
待ってます。
ここからは札幌雪まつり、雪まつり会場循環バスにおける交通事故防止活動の実施について、大通高校メディア局員が携わったことについてお知らせ報告したいと思います。まず大通公園で、まあ、大通公園だけじゃなく津ドームとか あと丸山動物園とかかな、
あとすすきのの方でも
銅像が、すすきの会場もありますね、の方でも雪祭りが行われますよね。多分この2月9日放送が始まっている、うん、放送している時間は本当にちょうどライトアップされているような時間だと、
なのかな、多分もう日が暮れて
ライトアップが、ね、はい、そうなので、あ、日はまだ暮れてないかな。でもとりあえず雪祭り期間真っ只中ということで、うん、ね、その雪祭り期間に、循環バスが出るんですよね。会場を巡視するバスが、うんうん。そのバスの中で交通安全メッセージを放送するんですね。その放送メッセージをメディア局員がちょっと担当させていただいたというありがたいお話が、
すごいことですよね。
もう本当すごいよね、はい、バスの中で自分たちの声流れるんだもんね、はい、なのでちょっとその趣旨とか概要について説明したいと思います。まず歩行者被害の交通事故防止に効果的である夜光反射材、あれだね、光、あの光当たるとキラキラ、車のライトとかが
当たるとキラキラ光る、
そうそう、自転車とかにたくさんついてるやつですね、うんうん、夜光反射材の普及拡大を図るため、例年多くの来場客が訪れる札幌雪まつり会場等を循環する臨時バス、これが私たちの行ってるバスなんですけど、うん、臨時バスの車内放送を利用し、大通高校メディア局員による交通安全メッセージを流すことにより、冬期間における歩行者事故防止及び夜光反射材の普及拡大を図るものということで、まあなんか難しい言葉が並んでカミカミになっちゃったんですけど、要するに雪まつり期間の臨時バス、その中で少しでもなんだろうな、事故防止に役に立つように私たちが交通安全のメッセージを流す。で、そのメッセージ学校で録音したんですけれども、うん、あいみちゃんもなっちゃんもはるき先輩も私も収録しましたよね、う
ん、あれあいみちゃん
は、私は出てない、
あいみちゃんは出れなかった、
時間がちょっと合わなくて、
せいやだったね、せいやくんとか、あと他にも A チームのほのほのだったり、うん、他にもいましたよね。
そうですね、たくさんいまして、ね、シェリタンとかもいまして、全部で11人分録音させていただきました。おーおーお
ー、ただその11人の中から誰のメッセージが使う、うん、誰の声が使われるかっていうのはまだ分からなくて、うん、まあ、
ちょっと分からない、僕ら録音してそのままね、はい、中継者の方に手渡したという、
これお知らせしてもらえるんですかね、どれ使いましたみたいな、
どうなんだろうね、ちょっと確認しないと分かんないんだけれども、あれ、もしあれだよね、聞いた人いればぜひ教えてください、うんうんうんうん、もしラジオメンバーの声、あの子じゃないかと、
まあ、大通会場と JR 札幌駅、そして JR 札幌駅から津ドーム会場、あと他にも JR 札幌駅から大通の2丁目5丁目8丁目11丁目、あ、そうですね、 JR 札幌駅から大通、そして大通から丸山動物園の間を循環する2つの路線があるんですよね、うん、この大通会場から、まあ、北大通西4丁目のところからでバス出るんですけど、 JR 札幌駅の間だったら結構使うかもしれないですよ ね、この臨時バス、
うん、
もしも聞いた方がいればっていうか、身内、このメディア局員の中でそのバスに乗る人がいれば、その自分たちの声が流れてるっていう感動を味わうことができ
ます。もうそれ聞きに行くためにバス乗りたいですね。
乗りたいよね、
はい、みんなで。
そうそうそうそう、もちろんそのバスに乗ったら、
はい、
雪まつり会場まで行けるわけだから、
ね、
雪まつりも楽しめるわけだし、
はい、
その楽しんだ雪まつりのことをラジオで発表することもできるし、
はい、
しかも大通高校のすぐ近くですよね、もちろん大通会場は。
大通高校西11丁目北2条のところにあるので、大通公園の西11丁目は、うんうんうん、よく半分ぐらいの人は最寄り駅として地下鉄で使ってるのかな。
そうですね、だからもう登下校の時に雪まつり会場を通るっていう現象が起こりますよね、
うんうん、
でこれでちょっと話がそれちゃうんですけれども、朝の時間帯8時35分くらいだと観光客の方まだ全然いないんですよ、ね、寒いしいなくて、だからそこの西11丁目会場を通っても普通の人通りなんですけれども、うんうん、ちょっと遅れて、例えば 1,2 時間目がなくて 3,4 時間目から行くとかっていう時に、
あと午後部の人とかね、
そうそうそうそう、
そうですね、
その時に会場付近を通るともう人がわんさかいて、ダメだこれ絶対インフルエンザとかかかるって
思いましたね。
もう急いでて走りたくてももう、
そうそうそうそうそう、ね、はい、か写真撮ってる人とかもいるので、ね、もう前突っ切ることとかもできないし、ただそれだけなんだろうな、観光地、観光の
名所、
そうそうそう、が近くにあるっていうのはちょっと誇りでもありますよね。
そうですね。
きっと本州だけでなく海外からの観光客の方もいっぱいいたなっていう印象が私はあって、去年なんですけどあって、なんだろうな、こういう時に英語で話しかけられたらどうしようとか遅刻とかよりもしょうもない心配したりもしてましたね。まあそんな感じでメッセージを流すことになりました。これで少しでも歩行者事故ね、歩行者の事故や事故が減ればいいなと思っております。他にもまたこういうありがたいお話をいただけるのなら、中央警察署の交通課の方と協力してメディア局も頑張っていきたいですよね、うん、また一つ貴重な経験ができたのではないかと思います。これからも頑張りましょう。はい、ということでね、雪まつりに関するお話はここまでで終わりです。あと、雪まつりの開催期間は2月5日から11日までです。まだ行ってないよという方はまだ2日3日ん2日
2日かな
やってるので、ぜひぜひ見に行ってください。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北二条西11丁目にあります。メッセージテーマに、メッセージテーマのバレンタインに雪まつり、2月もイベント盛りだくさんですよね。寒さに負けず元気いっぱいお送りしたいと思っています。来週もね。今週も1時間お付き合いありがとうございました。今日の放送はゆうこと
あいちゃんと
なっちゃんと
はるきで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。